ルチョイス775公開生放送スペシャル若者編。こんにちは、 FM 舞鶴パーソナリティの立松菊江です。7子ユーケンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャルを本日も東舞鶴にありますショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴サテライトスタジオより公開生放送でお送りいたします。さて今日は2021年8月15日ということで、7子ウィークエンドプラスをクールチョイス775公開生放送スペシャル若者編として進めていきます。 FM 舞鶴では今年もクールチョイスをラジオ放送を通して発信していきますよ。それでは早速ですけれども今日のクールチョイスゲストをご紹介いたしましょう。ことアンサンブルトイキンの皆さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
城北中学校2年の青木真也です。よろしくお願いします。
はい、真也さんよろしくお願いします。
はい、若者編にぴったりすぎることアンサンブルトイキン主催者の立道明美です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。それではことアンサンブルトイキンの皆さんには後ほどご登場していただきますけれども、コンサートも予定されているということで後ほどゆっくりご紹介していただきます。さてそして今日のクールチョイスのテーマはクールビズについてです。こちらも後ほどご紹介していきます。FM 舞鶴の地球温暖化防止の取り組みクールチョイス775は昨年に引き続き今年も放送が始まりました。今日は7子ウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャルということでお送りしております。そして本日のクールチョイスゲストはことアンサンブルトイキンの立道明美さん、そして中学2年生の青木真也さん、このお二人にお越しいただいております。改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。それでは先ほど少し、ね、自己紹介していただいたんですけれども、こちらのことアンサンブルトイキンの、まあ、お教室とかですね、ちょっとご紹介もう少し、詳しくお願いできますか。
はい、はい、まあ、あのことアンサンブルトイキンという名前を聞いていただいたら分かる通り、こと実はねこれ始めた時におことのお稽古をする生徒さんしかいなかったので、うん、ことってついてるんですけど、今その三味線をやってる人が20人からありまして、こと、はい、と三味線のお稽古をしてるんですね。なの でか、まさかでも名前変えるわけいかんしなと思いましてこのままやってますが、こと、はい、を中心にした、まあ、和楽器の団体となります。はい、全員私の生徒さんです。
すごい、先生は三味線もされるということ。
そうなんです、あの、うん、地唄っていう三味線の部類なんですけど、はい、この三味線が弾けないと、うん、琴の先生はできないんです。両方試験があるので。
そうなんですね。
そうなんです。でうちの生徒も長くやってくれてる子はみんな両方弾きます。
あ、すごいですね。両方できるってすごい難しそうな2つの楽器という感じ。
そうですね、でも2つ同時に、うん、同時にとか2つの楽器で演奏するというものが古来の古典の曲の基本のスタイルなので、
なるほど、
どちらもできないとやっぱりちょっと欠けた人になってしまいますね。
そうなんですね。はい、じゃあ三味線もやれる方はこともできるっていう逆のことも。
いや、三味線だけのお稽古の人もあるので。
そうなんですね。
そういう人が結構最近増えてきましたね。楽器の大きさからして手軽に思えるんでしょうね、うんうんうん、で思ったけど失敗したみたいな感じですね。手軽じゃなかった。
確かに難しそうですよね。
そうですね。でもどちらにしても自分の手からやっぱり音が出る、うん、音楽が出るっていうことは、うん、やっぱりすごい幸せな時間というか楽しい時間なので、やっていただけるって嬉しいなと思います。私は、
ね、感動ですよね。はい、青木さんどうですか、普段やってみてこうこととか。
そう、すごい最初は難しかったんですけど、うん、はい、なんか弾けてきたらなんか楽しくて。
もう何年ぐらいされてるんですか。
そう、10年ぐらいです。はい、
中学2年生で10年っていうともう結構ちっちゃい頃から、
はい、4歳ぐらいからやってます。
もう出てきた時でうわーかわいい まあ上手って言ってもらって子供は得やなって思いましたね、その頃は。
確かにね、可愛いですよね、ちっちゃい子がピヨンって、ね、弾いてたりする。でも結構弦ってこう 重そうっていうか硬そうな感じするんですけど、小さい子でも。
そうですね、あのピアノの打鍵でもね、うん、はい、大変だと言われるんですけど、琴の場合は手に爪をはめて生の指で弾かないので、はい、あの細い硬い弦を爪をはめて弾くっていうことがやっぱりすごい大変なことなんですね。で、男の子も今お稽古に来てるんですけど、うん、やっぱり男の子はパワーがあるので、うん、糸切りそうな勢いで弾いてますね。
へー、すごいですね。
ガーンって感じですね。うん、
でも弦のね、あの多さもすごいですよね。あの私ギターとかしかこうやったことがないんですけど、こう琴ってすごくたくさん弦があって、
13だけですから、
はい、13 だけですか、
はい、13だけですから。
どうですかマヤさん、
13でも17弦とかもあるんで。
うん、うん、難しい、
難しいです。
でもね、それで全てのこう、ね、曲が、まあ、日本の曲とか、まあ、いろんな曲もできるんですよ ね、 このね。
そうですね、あのとりあえず私がアレンジして譜面を書くので、うん、もうジャズからラテンからアニメから。
すごい、アニメも
アニメも書きますね。ジブリの曲とかも書いてましたし、で今回はグレンゲ、
あリサさんのグレンゲですか。
そうそう、グレンゲをやりますね。
はい、
で最初は嵐の曲をメドレーで書いたので、それとかやりますね。
すごいですね。
でもとにかく不可能はないと、
うんうん、
やれないと思ったらやれない、やれると思って何でもやろうと思ってます。
うん、素晴らしい、はい、でもね、あのマヤさんとかも楽しいですよね、そういったいろんな曲ができる方がね、はい、
自分の知ってる曲とか弾いたりしたら楽しいです、
うんうん、ね、すごい。なんかもう本当に結構こうマヤさんぐらいの方が多いんですか、生徒さんは。
そうですね、小学生だけで10人ぐらいいるかな、
うん、
中学生が、はい、4人、5人。
お、
分かってないところひどいでしょ私。あと幼児、小学生未満の子、
はい、
ちょっと若い子がすごい多いですね。
はい、でもね、小さい頃からやって先生ぐらいになったらもう本当にすごく弾けるようになりそうですよね。
いや、もうすでにすごい弾けてますから。
そうなんですね、
はい、もうあとは喋ることにちょっと愛想ができて、はったりが聞けばもう全然大丈夫です
ね。やっぱ先生の、ね、お話すごく面白いですね。やっぱトーク大事ですよね。
大事です ね、もう私は手より口です。お稽古は全部口です。
いやいやいや、手もやっぱり素晴らしいということで。いやいやいやね、なんか本当に楽しいトークになっておりますけれども、それではですね、 CM に引き続きましてまた、はい、次の、ね、コンサートのことなど聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ここまでの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。ここからの時間はユーサイクンツアーでおなじみの株式会社コスモ観光の提供でお送りいたします。今日は七子ウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャルということでお送りしております。そして本日のクールチョイスのゲストは琴アンサンブルトイキンの立道明美さん、そして中学2年生の青木真也さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということでね、琴のこと、そして琴アンサンブル吐息のこのね、お教室のことについてお伺いしてきましたけれども、この琴アンサンブル吐息のですね、活動について少しお伺いしたいなと思います。いろんなコンサートとか何か、いろいろ。
そうですね、ご依頼いただいてパーティーで演奏したり、うん、まあ、いろいろあるんですけど、
はい、
オリンピックのホストタウンだったので、だったと言っていいんですかね、過去形で、はい、ウズベキスタン、
あ、はい、
で、ウズベキスタンの方が来られたら、その歓迎会とかありましたので、うん、そこでレセプションで演奏するとかいうこともありましたし、
そうなんですね。
でも岸壁に船がすごい何十回できたことがあるんですが、あの時も勝手に手を挙げて私とこ演奏しますって言って、はい、もう本当5日に1回ぐらい演奏、不当にも行ったこともありますし、
すごいですね。
そうですね、あとはもう人の演奏会の上演に行く、
うんうんうん、
まあ、ステージで弾くのが一番演奏はしやすいので、
はい、
でもメインが私とこの自主コンサートですね、
うん、
これがメインの活動になります。
なるほど、
はい、
今回 その8月22日に行われるコンサートも、こちらも自主コンサートの、
そうです、私とこの主催となります。
はい、
はいはい、
かりました。こちらは31回目ということで。
そうです、31年も続けたなって。すごいですね。私10歳で初めても41ですね。ねえ、
そうですね、
すごいなって、
うん、確かに。でもね、もう10年もされてるっていうことですの で、 そうですね、ね、まやさんも結構出られてるんじゃないですか。10
回出てるの、
出とるかな、
かな、
ねえ、うん、素晴らしい。なんかこの今ポスター見させていただいてるんですけれども、すごい人数ですよね、
はい、すごい人数でしょ、
ねえ、
うん、そうなんですよ。
本当この人数で 全員で引かれるってことですよね。
もありますし、ちょっとまあ、はい、去年今年はコロナの関係で、うん、これだけたくさん40人50人を舞台に出すということはやめましたので、うん、はい、フィナーレ全員というのはしてません。去年も今年も、
はい、
ちょっとステージの上がぎゅうぎゅう詰めになるので、うん、ね、よくないなと思いまして、はい、
ね、でもやっぱりこの連弾っていうんですかね、聞けるとやっぱりちょっとなんか迫力あってすごそうなイメージがありますけどね、
はい、そうですね。ソロの曲もすごい難しい曲を弾くんですが、はい、やっぱり一人ではできない音楽が、うん、2人になったり5人になったり10人になっていくことによって生まれてきます。それで最後の曲はいつも私がアレンジしたものを出すんですが、はい、やはり大人数で弾くということを想定してアレンジしているので、うん、それをまあ、じゃあよく弾けるからって 4,5 人で弾いてもちょっと薄っぺらくなってしまうので、
はい、
やはり初めてとこの手の浅い人たちも一緒に弾けて弾いてもらうということを考えて優しいパートを作ったりしてみんなで弾くようにしているんですけど、
すごいですね、うん、で今回は、はい、この琴の皆さん、アンサンブルの皆さんとプラス、はい、ゲストの方がお二方入られるということで、
パーカッションの田中亮太さんと尺八の相葉ガイザンさん、なんかね変身しそうでしょ、相葉ガイザン
なんかすごい感じもかっこいいですね。
書けませんよ、
うん、確かにとっても素晴らしいお名前といいますか。
そうです ね、
ね、はい、いやでも、まあ、尺八はなんとなくイメージできるんですけど、パーカッション
そうですね、
すごいですね。また
またね、この亮太さんのパーカッションが素晴らしくて、うん、気分がウキウキ、聞くだけでこの人と一緒に共演したいなと思う、やっぱり思う音なんですね。
そうなんですね、
そうですね、
すごい楽しみ。
過去に2度来ていただいたのかな、亮太さんは、はい、はい、で今までも2個だったり、アコーディオン、
うんうん、
でジャズの方 もうトロンボーンからサックスから、
は
いろいろチェロ、もういろんな方を来ていただいてるんですけど、その方と一緒に演奏できる曲というので、いつも私が何曲かアレンジして作ってます。
すごい、先生がこうアレンジでもう書かれるっていうことですね。
そうですね、だから本当に手の浅い人、子供、はい、年配の人たちが、いろんな人が一緒に弾くためには、お金を出して書いていただくと楽なんですけど、もう絶対弾けないということになるので、はい、私が書かないとしょうがないですね。
みんなが弾けるようにということで。
そうですね、
ね、
でも今回言われました、子供たちに、なんで20の曲やないんやって小学生嵐はおっちゃんやって、
そうなんですね、
だってお父さんに年が大きいって言うんですよ
確かにそうなっちゃいますね、
びっくりなんですけど。
あ、そっか、20の曲が良かったなみたいな
って言われましたね。
そうですか。
いや、私はあんまり知らないんですけど、
オタクですエヴァンゲリオン
あなあ
とか、
うん、
そうそうそう、
いやいいですよね。でもすごい、でも今回はグレンゲも入ってるということで、はい、
そうですね、
ちょっとね、はい、アニメの曲、
はい、
ね、
そう、私は全然知らないんですけど。
あ、そうなんですか。
知ります
ね、でも書けるってすごいですね。
とりあえず音源は、うん、何でも聞けますよね。
なるほど、素晴らしい。まやさん、やっぱり楽しいですよね、こう先生がいろんな曲を書いてくださるっていうのはね、はいはい、とっても楽しみですね。こちらは、はい、8月22日日曜日ですね、はい、来週ということで、会場が12時半、開演が1時30分となっておりまして、はいはい、舞鶴市総合文化会館ホール、大ホール、
そうですね、
ということですね。この琴アンサンブル、トイキンという、トイキンというお名前って何かこう、はい、意味合いがあるんですか？
意味があるんですね。先ほども言いましたけど、13本の弦で、はい、演奏者から遠い、方から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10なんです。弦の名前が、はい、ドレミでも ABC でもなく、 で11本目が銅、12本目が銀、13本目が金という名前がついてて、これ琴独特の名称で1000年以上前からこの名前が使われているので。
そうなんですね、
はい、あの私がこの生徒のグループを作るって言った時に、うんうん、123ぐらいにしたらって私の友達が言ったんですね、うん、123はないやろと思いまして、うん、じゃあ銅金かなと思って、
ね、でもかっこいいですよね。一瞬なんか読めなくってこう思ったんですけど、まあ、でもそういった、ね、理由があるということで、はい、理由が
こと独特のもう固有の名称ですので、うん、はい、まあ、覚えていただきたいということで、まあ、つけました、う
ん、あ、わかりました、はい、なんか、ね、素晴らしい名前と読
ありがとうございます。
さてもう一つ何かあのまやさん今日来ていただいた理由というのがありまして。
そうですね、
お聞きしていいですか。
7月の末に、うん、はい、第39回全国小中学生コンクールというのがございまして、はい、毎年私のところから、うん、あの誰か小学生中学生が出場しているんですが、はい、39回のうち19回出てるんですけども、うん、はい、まやちゃんも2年生から、まあ、コンクール出てるんですが、はい、そのコンクールが7月の末にありました、うんうん、でそこで中学生個人の部で金賞、
はい、個人で金賞、
個人の部、はい、まあ、団体もあるんですね、うん、クラブの、はい、ので、金賞で全体の中で1人しかもらえないんです、
すごいですね、
その賞を受賞したので、はい、まあ、なんたそれ自慢かいなって人に言われるかもしれませんが、
いやいや素晴らしいと思
いますよ。いや本当に頑張ったと思うし、うんうん、審査員が変わると結果は変わるんですけど、うん、でもやっぱり金賞をいただけるということはそれだけの技量を認めていただけないと、技量がないといただけないものなので、うん、はい、よく頑張ったなと思うから、これは一人でもたくさんの人に知ってほしいなと思いまして、受賞曲をこのコンサートでも演奏します、
うん、はい、
練習してるやろな、すごい、
はい、
コンサートでも聴けるということですね。
そうですね、はい、
お一人で弾かれる、
はい、ソロ曲です。
わー、すごい、はい、楽しみですね。この22日絶対ね、皆さんこのまやさんの曲をぜひ生で聴いていただきたいと思いますよね、はい、はい、その個人でということで、こう皆さん集まってのコンクールではなくと、ちょっとちらりとお伺いしたんですが、今回は
そうですね、うんうん、毎年はエントリーした人たちが、うん、まあ、ダーッと福山、広島県福山市に来まして、はい、うんうん、1日目が予選なんですね、はい、で1人ずつ引いてそこから半分に落とされるという、うんうん、で受かった人は次の日にもう一度本戦を引くという、もうすごい過酷なコンクールなんです、ね、うん、そうなんです、大人のコンクールは前もって CD とかで提出なんですけど、本当に全員来て全員引かされて、そこから半分落とされる、泣きの涙ですよね、落ちた子は。
そうですよね、
そう、オリンピックみたいなものなんですよ。でそれだったんですけど、去年がやっぱコロナでなくって、うん、開催がなく、はい、で今年はあのその団体は来てはいけないとか、うん、いうことになると不公平になるので、全員 DVD の録画で提出ということになったんです。
はい、録画で、
はい、それを7月の初めに録画しまして、はい、提出しました。
はい、でもね、録画もやっぱり全部出ますからね。
出ます、
ね、
どうでしたか、弾いて。
いやー、なんか、うん、久しぶりにっていうか、うん、なんやろう、コロナであんまり人前で弾くことがなかったから、はい、結構緊張したし、したけど、なんかコンクールの時はすごい広いホールで弾くんですけど、うん、録画やったから それほどの緊張はあんまりしませんでした、
う
ん、
逆に先生もいらっしゃったんですかね。
そうそう、ね、で、あのコンクール本番はね、いつも舞台袖で見てるんですけど、うん、はい、もう脳梗塞か心筋梗塞で倒れそうっていうぐらいガクガクで聞いてるんです、舞台の袖では。
そうですよね、
もう最後にお琴を受け取った時に手が震えてるんです、私いつも、うん、自分が弾いて震えたことがないんですけど、もうそれぐらい緊張するんですけど、うん、まあ、今回はね、前もって録画で出せたので余裕はあったと思うんですけど、コンクールの日より2週間以上早かったのでちょっと慌てましたね。
あ、そうなんですね、
締め切りがちょっと2週間早かったので、ちょっとのんきにしてたもん ね、
はい、
まあまあ、でもね、本当動画といっても練習も大事ですし、ね、やっぱり撮るとき一発ですからね、
そうなんです、
編集できない
ですもんね。編集できないのと、あとやっぱり本番が少なくて人前で弾いてないということと、そうですね、やっぱりクリアに出るんです、録音ってものすごい。
そうなんですか。
生だとカバーができる、うん、いろんなことが考えてその場で、はい、あっと思った時にカバーができる、そういう能力がありますから、うん、コンクール出てる子たちは。
なるほど。
それがカバーできない、うん、もう全部出てしまうボロが、
あ、余計難しい、
怖いです、
うん、 うん、その中で金賞ということで、
そうですね、
本当にね、まやさんすごいですね。
ありがとうございます。
本当その曲を聴いてみたいという思いまして、今日は、はい、なんとご用意いただけたということ
ですね、はい、ちょっと録音ですけども、
はい、はい、ありがとうございます。では、そのまやさんの曲を聴いていただきたいと思います。まやさん、じゃあご紹介いいですか、曲の紹介とか、はい、お願いします。
曲名は蘇る5つの歌で、結構すごい難しい曲なんですけど、はい、小学5年生の時から練習させてもらってて、はい、すごいかっこよくて好きな曲です。
楽しみですね。はい、それではお聴きください。時刻は午後1時32分を回りました。今日はななこウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャルを、東舞鶴にありますショッピングセンターラポール1階セントラルコート FM 舞鶴セントラルコートセントラルコートにあります FM 舞鶴サテライトスタジオよりお送りしております。失礼いたしました。 え、さて、それではクールチョイスについて少しここでお伝えいたします。クールチョイスは2015年、世界のすべての国が参加する形で2020年以降の温暖化対策の国際的枠組みでありますパリ協定が採択されました。世界共通の目標として世界の平均温度上昇を2度未満にし、さらに 1.5 度に抑える努力をすること、そして今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが打ち出されました。そしてクールチョイス、皆さん一度は耳にされたことがあると思います。このクールチョイスとは、温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて2030年度には 26% 削減しましょうという目標を達成するために、脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスの利用、そしてライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に貢献する賢い選択をしていこうと言います、という、環境省が取り組むキャンペーンのことです。で、この賢い選択というのがクールチョイスということなんですね。 FM 舞鶴はこのクールチョイスキャンペーンに賛同し、ラジオという地域に密着した発信力を生かして、地域の皆さんの地球温暖化に対する関心を高め、地球温暖化対策に貢献する賢い選択、クールチョイスに関する情報を発信することで、地球温暖化防止に取り組んでいます。さて、今日お越しのことアンサンブルトイキンのまやさん、クールチョイスご存知でしたか？
あんまり知りませんでした。
そうですか。温暖化とかは聞いたことがありますか？分かりました。はい、では今日はですね、その中でもクールビズということについて、です、今日のテーマはクールビズなんですが、クールビズはですね、地球温暖化対策の一環としまして、平成17年度から政府が提唱します過度な冷房に頼らずに、さまざまな工夫をして夏を快適に過ごすライフスタイルということです。室温の適正化と、その温度に適した軽装、お洋服ですねの、取り組みを呼びかけています。で、軽装とですね、あとは、省エネ型のエアコンの買い替えですね、あとはブラインドとか、こう西日よけのブラインドとかですね、日射の熱エネルギーを遮断する緑のカーテンとかですね、具体的なアクションなどが推奨されております。さて、クールビズで呼びかけています温度といいますのがありまして、適正な温度は室温28度なんですけれども、これは冷房の温度ではなくて、あくまで目安ということで、室内にいる方の体調などを考慮しながら、無理のない範囲で冷やしすぎないという室温管理をお願いするものということです。そしてですね、クールビズでは快適に過ごせる軽装、軽い服ですね、呼びかけているんですけれども、これはですね、データがありまして、なんと上着を脱いでネクタイを外しますと、スーツの方がですね、上着を脱いでネクタイを外しますと体感温度が2度下がるという、実験結果があるそうなので、ですね、室温28度の時にそのネクタイを取って軽装をするということと、26度の気温の中で、スーツを着るという体感温度はほぼ同じということなんですよね。そういった形でこの軽装が、推進されているということになっております。さて、まえさん、ではクールビズについてはどう感じました？イメージできましたか？
はい、クールビズ、名前しか聞いたことなかったんですけど、ネクタイ外すだけで体感温度が2度も下がるってびっくりしました。
いいですよね。でもここ開けると、なんとなくね、首元開けるとちょっと涼しい感じしますよね。はい、先生どうですか？
はい、あやちゃんはいつもクールビズでお稽古に来ます。
そうなんですね。はい、どういった軽装なんでしょうか？
どういった軽装でしょうかね。
スーツ
ジャージのスーツ。
でもいいですよね、動きやすいですしね、汗も取ってくれそうですね。
Tシャツとジャージ、常にジャージ下が。
でもね、動きやすくて、私も学生の頃結構ジャージ着てましたからね。もうなんか分かります。
小さい時から着てるんですけど、暑いお稽古で熱い熱い、顔真っ赤にして熱い、ちっちゃい時はもう上の服を脱いでシャツ1枚
ほら
で引くとか。
もう完全にクールビズですね。
そうですね。
ありました。ありがとうございます。 それではここで1曲お届けしたいと思いますが、ここ今回の曲はですね、明美先生からのリクエストです。はい、ご紹介お願いできますか。
あ、はい、私がジャズをやっておりますので、すごいジャズが好きで、おまけにサックスをやっているの で、
そうなんです
ね、サックスのフィーチャーで、あの季節ぴったりなサマータイムをお送りしたいと思います。
はい、それではお聴きください。ナナコウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャル、東舞鶴ショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴サテライトスタジオより公開生放送でお送りしております。本日のクールチョイスゲストは、ことアンサンブルトイキンの立道明美さん、そして中学2年生の青木麻耶さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それではですね、この、まあ、先ほど少しねジャージデートをお伺いしましたけれどもやっぱりこのクールビズはね軽装するということで、やっぱりそういう T シャツとジャージとかって結構涼しいですよね。
はい、
ね、とてもで、やっぱりあのことってすごくこう汗をかくような感じもする。結構さっきのちょっと映像を見させていただいたんですけど、すごくこうなんか動かれると言いますか、そんなことないですか。
動くというか、すごいやっぱりパワーがいるんですね。
うんうん、なるほど。
格闘ですね、楽器との格闘して、とにかく私とこは現代邦楽を弾くので、
はい、
やっぱり静かに座り込んだまま弾けないので、もう椅子に座ってても途中から立ち上がって弾いたりとかしないといけないので、
なるほど、
もうね、そんなしんどい格好では弾けません
わかりました、はい、さてそのクールビズですけれども、知っていただきたい4つのポイントがありますので、ここでご紹介します。1つ目は、クールビズは気温に合わせた柔軟なライフスタイルということで、無理のない範囲で冷やしすぎない室温管理の取り組みをお願いいたします。そしてこちらはですね、大切なのは無理せず過度な冷房に頼らないことということです。2つ目は、健康につながるクールビズということで、こちらはですね、冷えに慣れて汗をかかないでいますと、この汗腺ですね、汗を出す腺が退化して、体温調節機能が働かなくなってしまうなどのことがあるということで、健康への影響も指摘する専門家の先生もいらっしゃるということですので、ぜひこの健康につながるクールビズということで覚えていただけたらと思います。そして3つ目は、お財布にも優しいクールビズということで、例えばですね、この冷房の使用にあたりましては、フィルターを定期的にお掃除したりとか、まず冷房をつける前に窓を開けて、この熱気を逃がしてから冷房をするとかですね、そういったことで、電気代、そして、エアコンを賢く使うということで、お財布にも優しくなりますということです。そして4つ目のポイントは、脱炭素化のライフスタイルにつながるクールビズということで、やはりですね、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けまして、まあ、多くの方が比較的気軽にできるクールビズを自分のライフスタイルに取り入れていただいて、この脱炭素化に転換するような形で、生活を送っていただくということが大事になるということです。麻耶さん、どうでしょう、クールビズについて、ジャージ以外で何かというものがありましたら教えてください。
クーラーとかをつけっぱなしにしたりせず、最近なんか扇風機で、扇風機で涼んでます。
そうなんですね扇風機意外に涼しいですもんね、はい、確かに、ありがとうございます。先生はいかがですか。
私は、はい、そうですね、うん、生徒さんが来るとき以外は、もうずーっと汗をかきながら引いてます、窓を開けて。
そうなんですか。
あまりエアコンをかけない人なので。
でもね、それだけこう汗をかくと発汗作用もいいですし、
あとね、やっぱりそのやらないといけないことがもうたくさんすぎて、頭がパンクしそうなほど毎日なので、はい、うん、すごいストレスなんです、実はこう見えて、で自律神経がやられてしまうので、汗をかいてガーッとこう動くことは、スポーツすることはもう無理なので、汗をかいて練習するということが私のストレス解消なので、1日1回ぐらいそれをやらないとなと思ってます、
ね、汗をかくことっていうのがね、その自律神経も整うということに、ね、
そうですね、
つながりますものね。わ、はい、かりました。なんかすごいライフスタイルと思いながら、ね、でもそれだけこう熱心にやっぱりね、生徒さんに教えるということに
そうです ね
やって見えるということですよね。
せっかく習っていただいたんだから、みんな自分の個性を生かして、うんうん、輝く人になってほしいんです。
そうですよね、はい、もう本当に。でもね、まやさんも10年続けてらっしゃるということで、はい、やっぱり皆さんね、長く続けてるとそういった、ねね、希望もたくさん出てきますよね。
そう、私は夢と希望を与えて実現するようにし、うんうんうん、やっぱり子供なのでご家族のご協力があって、うん、コンクールも一回お母さんが遠くまで福山まで往復運転をしてくださり、はい、やっぱりそういう家族の協力があって初めてやっぱり実現していくので、うん、はいはい、そういう先はお母さんになってね、
はい、ね、でもこういったね、あのこう先生のこうアドバイスとかもね、毎日毎回聞けるということで、はい、やっぱり素晴らしい、ね、ご教室ですよね。
聞いてないと思いますよみんな。、はい、まだなんか言っとるなぐらいで。
そうですか、はい、いやそうかな。でもなんかね、すごくこのなんか お二人のこう会話の感じがすごくいいなと思って聞いておりましたけれども、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは、最後にあのもうこのコンサートのですね、はい、案内をもう一度お伝えしようと思います、はいはい、こちらは琴アンサンブルトイキンコンサートということで31回目のものですね、はい、日時が8月22日日曜日、会場が12時30分、開演が午後1時30分、場所が舞鶴市総合文化会館大ホール、入場料は1000円となっております。お問い合わせは先生の方のご連絡先ですかね。
そうですね、
はいはいはい、こちらご案内でよろしいですか。
はい、はい、
お電話が 090-3997-8477、もしくはこう椿さんという方ですね、はい、はい、この方の方が 090-6737-0360 となっております。あとこの文化会館ホールでも買えるんですか、チケット。前とかは特に、
ね、今はねないんです。
ですね、
そういう扱いが今は全くなくて、うんうんうん、私たちの手売りだけですね。
あ、はい、はい、分かりました。じゃ あ、はい、あの先生の方にご連絡、はい、ということですね、
まあ、コロナ禍のコンサートなので、うん、あの気分を害される、こんな時に何でやるんやと思われる方もあるかもしれませんが、うん、来ていただいた方が本当に楽しい時間が持てたよと、うん、で心配がなくコンサートが終わり、あ、またやってねって言っていただけるためにできる限りの努力をしてあの開催したいと思います。
はいはいね、本当にこんな時期だからこそ聞いていただきたいっていうのもありますよね。やっぱ元気が出るとか ね、はい、あのやっぱりこの生徒さんのエネルギーもこう感じられるというのもあるかもしれないですね。
そうですね、
はい、分かりました。では皆さん、あのこちら来週22日ですので、ぜひ行かれる方は、お問い合わせ先の方までお願いいたします。それでは今日のクールチョイス、ゲストは琴アンサンブルトイキンからですね、立道明美先生、そして中学2年生の青木真也さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではですね、クールチョイスということで最後に合言葉がありまして、一緒に、はいはい、あの言っていただく形なんですが、よろしいですか、はい、みんなでクールチョイス775ということで最後に、はい、はい、ではいきます、はい、せーの、
みんなでクールチョイス775。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。